発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、2013年第1回目の発電マンの太陽光発電ラジオ講座です。今年もいろいろよろしくお願いします。発電マン岩堀義弘さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、お日様が本当にありがたい、
はい、
なんてエネルギーがあるんだろうと思う、はい、時期でもありますけれど、はい、太陽光発電、さあ今年はどんな展開になるんでしょうね。
そうですね、まあ、去年から7月から、ね、全量買取ということで、かなり、まあ、一部にはちょっとバブル気味な感じもありましたけれど、今年になってですね、どのように制度が変わっていくか、ちょっとまだ見えない部分はいっぱいあるんですけれど、まあ、大きな流れとしてこの再生可能エネルギーを普及させていくっていう、まあ、大きい流れは、まあ、変わらないと思いますのでね、うん、どうしてもただあと年度年度でこう制度が補助金の、まあ、金額が変わったりとか、あと買い取りの、ね、値段が変わったりということがありますので、まあ、その値段によってどうしても皆さんはこう、まあ、上がったのとか下がったとか、予想より安いとか高いとかいろんなことを気にされるんですけど、まあでもやはり普及させていかなきゃいけないってことは同じですので、まあ、その、ね、タイミングに合った形でどんどんどんどん普及していけばいいなとは思ってますけどね。はい、
防災という観点からつけたいという方も本当に増えたんですけれど、
そうですね、はい、
そういう意味で言った場合に、例えばその自分でさらに新たに今あるシステムに蓄電池をがもっと汎用で安くなってきたらつけたいとかってことも可能なんですか？
そうですね、それは十分可能ですよね。まあ、太陽光だけ今はついているけれど、蓄電池もね、徐々に安くなってきてますから、あるいは補助金とかもありますので、そういったものを利用して、まあ、防災用非常用にねつけたいという方も結構いらっしゃいますので、うん、チャンスがあればぜひ導入されたらいいんじゃないかなと思いますね。
ホームセンター行きますと、実は店頭にパネルボーンと置いてあって、
はい、
蓄電池とセットになって売ってたりするんですけど、あれって性能どうなんでしょうね。
どうなんでしょう、ちょっと分かりませんけど、まだまだ、ただ例えば蓄電池も本当に例えば数時間だけと言えば当然数時間だけ持てばいいよっていうんであれば安いでしょうし、ただ本当に防災用となるとですね、そのご家庭が、まあ、丸1日それで持つとか、あるいは3日それだけで暮らせるとか、そういうレベルになるとやっぱりどうしても何百万というような金額になってきてしまいますので、その容量によって値段が決まってきますから、もちろん時間が短ければ安いですしね。
2、30まで出てるんですよね今。
それだとまあ多分数時間っていう感じじゃないでしょうかね。
はい、まあでもね、
一般のご家庭だとね、
きっとその時にはその数時間でもがありがたいですよね。はい、
だからそこの価値でいいという形でいけば、まあそれでいいでしょうし、はい、
あと非常に早くから太陽光発電始めましたよっていう方たちにとって、
はい、
例えばそのパネルの寿命が尽きるってことはないんですか？
一応ですね、太陽電池の寿命というのはですね、どこをもって寿命かというのが問題ですけど、例えば全く発電しなくなるということは非常に実は考えにくいんですね。はい、まあ、そういう意味では半永久的、例えば電化製品なんかですと、まあ、モーターが壊れたらもう完全に動かないとかいうことになるんですけど、太陽電池の場合ですと、こう、まあ、すり減るとかですね、そういう部分がないんですね。まあ、単なる半導体ですので、半導体の自然現象で、まあ、電気が起こるので、そういう意味ではずっと発電はし続けちゃうという方が正確なんですけれど
黙ってても発電しちゃうんだもんっていう感じになってるんですね。電気できちゃうんだからって
でただどうしてもですね、こうガラス表面をガラスで作ってますので、そのガラスがこう変性して光を通しにくくなってくるとか、そういうことでだんだんですね、経年、いわゆる経年劣化っていうんですけど、発電量が減ってくるということはありますね。ただで、まあ、メーカーさんでは、まあ、10年後にこれぐらいとか20年後にこれぐらいというような保証はしてるんですね。ただ30年40年経った時に、じゃあ全く発電しなくなるかというとですね、それが 当初の3割か4割か5割か分かりませんが、発電そのものはですね、基本的に断線がなければ発電してしまうというのが
対応で、じゃあ例えばそのパネル の、はい、経年劣化したもののガラス部分だけを何か磨き込むとか変えるとかって技術も出てきそうですね。
そうですね、将来出てくるのかもしれませんね。
今のところは無理、
今のところはちょっと難しいでしょうね。うん、ただまあそこまでお金かけて、まあ、それがどれぐらいお金かかるか分かりませんが、お金かけてそのリサイクルリユースする価値があるかどうかと、経済的なその問題でねあるかどうかっていうのはちょっともまた別の問題だとは思いますけど、
ですのでそれさえできれば、はい、それこそその中古市場が可能になるわけですよね。
そうですね、実際に、まあ、もう古くなったパネルをですね、まあ、5年10年経ったものを例えばどうしても取り壊さなきゃいけないということでそれを取り外しして、はい、でその中でですね、まあ、検査をしてですね、ちゃんとした機械を通して検査をして、で発電するものだけセレクトして、中古市場に回すっていうビジネスがもうすでにあるにはあります。でよく中古品をですねネットで売ってたりとか、そういったこともありますから。
はあ、でもそれは一般の素人の私たちは手出さない方がいいでしょ。
そう、
分かんないですもんね。
分かんないですね。ただちゃんとした会社であればきちっとした検査機器を持って検査をして、うん、まあ、例えば1年保証とか半年保証とか、一般の電化製品の中古品もそうですけど、リサイクルショップが例えば半年保証するとか1年保証するとかいう形で出しているものはありますので、
は
あ、そういったまあ意味で、まあ、利用する価値はあるし、あるいはよく、まあ、例えば古くなった太陽電池です、まあ、国内ではなくて海外に持っていくなんていうこともなんかあるらしいです。
車の場合はよくそういうのがもうね市場できちゃってますよね。
そうですね。でやはり海外のですね、で無電化の地帯なんかですと、それこそその中古でも何でも電気が欲しいわけですから。
そうですね、はい、草原の中だったり山の上だったり、はいはい、渓谷だったり、
そうですね、
ポツンと離れたところにある村だったり、
ね、そういったところに送電線を引くなんて言ったらそれこそ大変な莫大な、ね、費用がかかるんですけれど、太陽電池でしたら持ってってポンと据え付ければ、うん、太陽さえあれば発電しますので、
うん、しかもそういうところでしたらこう過剰な家電製品があるということはないでしょうから、
はい、
必要最低限なものであれば、ね、まあ、賄いは十分であると。
そうですね、まあ、本来はそういう必要最低限を賄うためにやっぱエネルギーは使うべきなんですけどね。なかなかそうはいきませんけれど。
そうですね、はい。もうすでに太陽光発電はじゃあ中古市場がこれ日本だけですか。
どうなんでしょう ね、
まあ、とりあえず日本では
日本でも、まあ、ごくごくまだまだ一部です。本当にごく一部ですけど
始まってるってことなんですね、はい。へえ、新たな太陽光発電の時代が幕開けを迎えているのかもしれないですね。
そうですね、これからいろんなビジネスまだ出てくると思いますね、はい。例えば屋根貸しとかも今ね結構出てますし、
屋根貸し、
はい、
土地を貸すように、はいはい、うちの屋根日当たりいいので貸しますから、はい、どなたかじゃあ勝手にそこに太陽光発電を置いて、
はいはいはい、
売電するお仕事やりませんかってことですか。
そうですね、だから自分で設置すると費用がたくさんかかるじゃないですか、はいはい、ですので自分で費用は出さないけれど、うん、屋根貸してあげて、でその費用だけちょっとちょうだいっていう、
はあ、
そういうビジネスですとか
自動販売機みたいなもんですね。じゃあね、自動販売機も、まあまあまあ、自分で置くところもありますけど、
はいはいはい、
はい、
そうですね。へえ、様々なビジネスがね今できつつありますよね。
なるほど、人間は本当にその時代時代に応じていろいろ知恵を使うもんですね。
そうですね、
はい、すごい時代が始まってきているようです、
はい。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。